今までのそのマリンさんのさその話っていうのは、うん、まあそのまあそれはなんとなくはみんな割とわかるんだけど、それのなんだろう、問題みたいな、うん、特徴みたいなのが若干わかりにくくて、うん、割と当たり前のことを言ってるように聞こえてしまうんだけど、例えばそのルーマンとあのの対決したハバマスとかでもいいんだけど、その近代の考え方はその、民主主義の中で多数決取って合意形成を経てコミュニケーションして、なんか意思決めていくみたいな感じだけど、それととか脳の世界観とは違うの？
あのハーバーマス・ルーマンは、僕もまあ1回しかちゃんと本を読んだことがないので、
いやまあシステム理論の反対とか、ちゃ
ん
と答えられる
か分かんないんだけど、言ってることのレベルが違うんですよ。だから、基本的に、二人は議論はしてるんだけど、僕はあれは論争にはなってないと思っていて。
じゃあ、そんなに持ち出さなくていいや。その、じゃあ、システム理論のその特徴を対比するときになんか、そうじゃない考え方とかっていうのなんかありますか？
はいはいはい。基本的には、システム理論っていうのは、システムベースで物事が動いていくっていう考え方なんですよ。だから、その、要は訳のわからない、ある種神みたいなものがあって、それが、その、個人の行動とか組織の行動とかっていうものを何らかの形に変換して、世の中で、様々な動きが生まれてくっていう。単純に言ってしまうとそういう話で、
個人の意思とかではなくて、なんかそのシステム
に
変換されて常に回っていくっていう感じ
な
んで、だから、はい、了解です。
そういう意味で言うと、すごく、まあ、なんていうのかな、保守的というか、個人の主体性みたいなものって関係ないんですよね。
そうだよね。なんか、結果として何かとりあえずアクションを起こせば、それが変換されて、いろんな、そうにばらまかれていくって。
そう、うん。で、まあ、それに対比されるのが、まあ、いわゆる近代合理主義的、個人主義合理主義なんですけど、個人が具体的な行動を起こして、で、それで、環境が変わって、制度が変わって、システムが変わって、だから個人とか集団の動きっていうのが、環境を、まあ、作っていくみたいな。時代を、まあ、単純に言っちゃうと、そういう時代を作っていくみたいな話なんですけど、まあ、システム理論はもっと全く違う見えない力が働いてるみたいな、そういう話なんです。単純に言ってしまうと。
了解です。
それで、かなり抽象度が上がってきちゃってて、さっきの話とも結びつきが見えにくいかもしれないんですけど、やっぱり民主主義とか資本主義っていうのも基本的に、個人主義的な価値観とか、あるいは、制度設計、個人主義に基づいた、やっぱり制度だと思うんですよね。
そうですね。
仕組みというか。
はいはい。
だから、そういう意味で言うと、民主主義も資本主義も、まあ、近代の中で、近代の、時代に生み出されたものであって、個人が、要は、様々な慣習とかに、縛られていた、宗教に縛られていた。で、そこから、自立して、自由な主体として、アクションを起こしていって、それが、全体の成長とかにつながっていくと。で、そういう、流れがあったと思うんですね。それで今まで、まあ、来ていると。すごく単純に言ってしまうと。そうなった時に、それでうまくいってったと思うんですよ。で、まあ、200年とか300年。で、まあ、戦争とかもあったので、まあ、そこでいつもその、近代合理主義っていうのが、ある種、戦争のたびに、見直されてきたわけですけれども、でもその民主主義は、逆に言うと、ずっと近代から、いいものとして、捉えられてきたと。だから、戦争も、まあ、民主主義国同士では基本的に起こらなくて、民主主義対ファシスト政党みたいなところで、例えば第二次大戦は、 戦いがなされたわけで、はい、で民主主義になるとあの戦争も起こさないし、うん、基本的に平和に、うん、あの動いていくと、うん、世界が動いていくっていう、そういうふうに考えられてたんですけど、あのまあ平和は平和だが、うん、国が破綻したりとか、はいはい、うん、あとはその環境みたいな、うん、そういうところであの民主主義が果たしてそういう大きな問題に対応できるかどうかっていう、
だ 持続可能かどうかって、
持続可能かどうかっていうところに、うん、まあすごくまあ昔からいろんな人が論じてるところであると思うんですけど、うん、あのやっぱり僕もそこはあの具体的にどうしたらいいのかなっていうのをずっと考えていて、うん、はい、それであの藤沢の僕がやってる企画っていうのは、うん、結構そこの世代間の、うん、問題についてどうやって市民が考えるべきかっていうところもあの問題意識として持っているんですよ、うんうんうん、それで今の現代の問題っていうのにお金も使わなきゃいけないと、うんうん、しかも少子高齢化で税金は減っていくし、はい、あと税金をたくさん納める人の数も減っていくって中で、あの高齢者にいっぱいお金を使わなきゃいけないけど入ってくるお金は少なくなってきて、かつその将来に向けた問題もあるっていう時にどこにどうやってお金を使うべきかってすごい難しい、
まあ誰が判断するのかもよくわから
ない、よくわからないで、それってやっぱりそういう問題を普段ね、自分の生活を一生懸命生きてる人がさ、うん、選挙の一瞬で考えられるわけないじゃないですか。
もう、まあね、あの、それ専門に考えてるわけじゃないし。
そうそうそう。
ね、とりあえず自分の実感でやっぱり入れるしかないから、うん、どうしても、まあやっぱりその自分のか、せいぜい自分の家族のこととか、自分の世代とか、
うん、
の、まあ、その分配の取り合いとかになっちゃうよね。その老人対若者でもあったりするし、そうそうそう、あるいはその地方対あの、ね、都心部とか、まあ、そういう関係とかで票を入れたりするっていうのは、
うん、
せいぜいそれぐらいでなかなか、
そう、だからそういうふうに考えるとやっぱり選挙っていう、
うん、
今 その民主主義の意思決定のプロセスの中では、はい、そういったもん難しい問題に、うん、まあ、回答することができないと、
はい、
でまあ難しいから先送りになって、
はい、
それでどんどんどんどんその問題が難しくなってしまっていると、
はい、
でそのある種負の連鎖みたいなのを断ち切る必要があると思うんですよね。でそこでその僕たちの、やっているプロジェクトではその世論調査を行いますと、
はい、
で3000人にアンケート出して、うん、それが返ってきたと、
はいはい、
でアンケート返してくれた人の中で、うん、さらに、3分の1ぐらいの人、
うんうん、
だいたいあの3000通出して1200通返ってきたんですけど、うんうん、その1200通のうちさらに300人ぐら
い
を集めて、
はいはい、
SFC に集めるんですよ、うんうんうん、それでアンケートの時に聞いた質問と全く同じ質問をするんですね、
はいはい、
でそのアンケートの中にはさっき言ったその将来世代の、
うん、
あの将来世代に関わる課題と今解決しなきゃいけない課題、うん、
はいはい、
どちらに重点を置くべきですかみたいな結構難しい質問もしてるんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、あの、そういった問題を考えるためのデータ集みたいなのを僕らが今作ってまして、はい、はい。それを事前に読んできてもらって、
はい、
かつ、一日、その問題について議論してもらうと。
うん、
で、その議論した結果、うん、まあ、多分、そんな議論しても答えってすぐわかんないと思うんですけど、まあ、前のアンケートと、その議論した後に、全く同じアンケートやるんですけど、はい、それを通して、うん、あのどういうふうな意見の変化があったかっていうのを見るんですよ、
はい、
うん、それであのやっぱり議論した後とその前では全然違う結果が出るっていうのが過去の例では、うん、あの証明されていて、
はい、
そういう難しい問題を、まあ、市民が答えわかんないけど議論してみて、うん、市民アンケートの結果がこういうふうに変わりましたと、うん、そういうのをあのメディアでバンバンバンバン出していくんです、うんうんうん、それでその、まあ、そういう問題について市民に、まあ、ある種無理やり考えてもらって、
うん
うん、でそれでこういう意見の変化がありましたよっていうのがあの、まあ、日本で認知されるようになると、
はい、
でそういう問題はやっぱりもうちょっと議論をしたい、その選挙のとは別の枠組みとして、うんうんうん、なんかそういう、まあ、ある種ランダムサンプリングの人たちに、
はい、
あの代表として市民の代表として来てもらって、はい、議論して変わりましたと、
うん、
そういうのを繰り返していくことによって、
うん、
その市民がやっぱ自分たちの身近な問題じゃなくて中長期的な、はい、いろんなそのある種メタ的な立場に立って政策課題を考えるようになると。でそれであの、まあ、直接的ではないかもしれないんですけど、
はい、
その将来課題みたいなものを、うん、その選挙の時にもある程度考えた人が投票に行くみたいな、
うん、
そういうあの仕組みを作っていきたいっていうのが、あの今回僕の研究室が藤沢でやってる企画なんですよね。
はい、なるほど。あの、はい、なんかまあ仕組み的なところで なんとなくは分かったんですけど、まあその、うん、まあランダムサンプリングで調査しあのピックアップした人がまああの来て、まあ、議論することで、うんうんうん、まあある意味でその日々の生活じゃなくて考えるモードに一回なって、うんであのデータも使って一回討論してみて一般の人がどれだけ変化するかで例えばその、うん、変化した場合はあの他の国民も当然変化する、必然性がある問題かもしれないから、うん、そこで議論で使われた資料のデータとかが共有されていって、まあ、世論形成につながるみたいな、うん、あのイメージかなとちょっと思ったんだけど、
うんうん、
まあまあ、
基本的にはそう、その通りなんですけど、
それはさ、なんか、まあ、一つ、まあ、質問なんだけど、
うん、
やっぱさ、調査する側としてはさ、その変化が起こった方がいいっていう、やっぱバイアスがかかっちゃったりして、
ああ、そうそうそう、うんうん、
それで、なんかそういう資料を集めがちみたいなのとかは、チェックとかは入ったりしないの？
うん、あのそこはね、うん、やっぱりその実験、一応社会科学の実験みたいな感じで、
はいはい、
あのこの、まあ、プロジェクトはやっているんですよね、
うんうんうん、
それでだけどやっぱり人がかなり関わるものだし、うんうん、あの中立性っていうところはすごく、
うん、
あの常に突っ込まれるところなんですよ、
はいはいはい、
うん、それで今回の場合は、
うん、
行政と組んでやっているので、
はい
もう行政のバイアスなんじゃないかと。市長がやりたいと。
うんうん、
それで、まあ、市長のその、マニフェストとか、はいはいはい、あとは行政の総合計画っていう中長期的な方針に関わってくる、実験になるので、そこはその、あの政治バイアスとか行政バイアスとか、
はいはいはい、
そういったものはすごく、特に反対派の人から指摘されるところ
なん
です、
はいはいはい、
うん、で西島が今言ったように、
うん、
変わった方がいいというのは、うんうん、あのおそらくあるんですよ、うん、だから、まあ、多分そんな1日ね、
うん、
あの今まであんまり政策とか考えてこなかった人が、
うん、1
日集まっていろんな世代の人と議論したっていう、うん、するっていう経験はやっぱりすごく大きな経験で、
うんうんうん、
あのそれで、あの変化が起こるっていうのはある種当たり前のことだとも思うんですよね。だからどこまでその変化を起こそうとしてるかどうかみたいなのはさ、あの答えは出ないんだけど、うん、でもそのそもそも、3000人に送って、
うん、
で回答してくる人って、
うん、
あの半分もいないわけですよね、
はいはいはい、
でその半分もいない中のさらに4分の1なんですよ、
はいはい、
だから休日に、
うんうん、
あの難しい問題を議論してもいいと思って
まあまあよっぽど既得な方ですよね。
そうそうそうそう、かつ、まあ、割とやっぱり関心の高い人たち、
はいはいはい、
なんで、例えばそういった人たちがね、うん、そういった人たちを集めて市民の代表に議論してもらいましたというふうに言っていいのかどうかは、俺も正直違和感があるので、そこは僕の先生はかなり代表性もあるんだっていう立場なんですけど、その集まってくれた人に対し、人たちは。なんだけど、僕はちょっとそこはかなり、懐疑的と言ったらあれですけど、そんなに代表が集まって意見を戦わ、意見を交わしてるっていうふうには、考えない方がいいかなと。だから、そのイベントの結果を即世論として、どっかに反映するみたいな話はまずいと思うんですよ、ね。
はい、はい。じゃあ、そこが踏まえられてるから、とりあえず、先に。進められてた
うん、そう、それで、はい、それでなんですけど、はい、僕がさっき言った、はい、近代合理主義みたいなもの、
はい、
個人主義って個人が、それぞれうまく動いていると、ある種神の 見えざる手じゃないですけど、
はいはい、
個人が 最大限自分の利益を最大化しようと、はいはい、大きくしようと、して動いていると、世の中うまくいくみたいなさ、それはやっぱり資本主義の考え方であり、それを資本主義を支えるのが民主主義みたいなさ、そこの補完関係ってあるわけで、で僕はもうそれじゃダメだと、それじゃもう基本的にうまくいかないと思っていて、そうなった時にじゃあどういう新たな考え方というか、パースペクティブ、世界の捉え方とか、あるいはその、要は世界ってどうあるべきかという問題を考える、その基準、どうやって作るかという話なんですけど、僕が最初に言ったリベラル全体主義っていうのは、やっぱり全体主義ってすごく強い言葉なんですけど、要はその、全体っていうところに僕は、重点を置きたくて、それはある種個人か全体かっていうところでもあるんですけど、基本的に個人ベースで今世の中意思決定をしてたらうまくいかないんじゃないかと、それで部分最適と全体最適っていう言葉があるんですけど、部分的には例えば僕の周りの、コミュニティ500人ぐらいの間ですごくうまくいってるっていうことがあったとして、それがだけど、その他の1億何千万人にとって、すごくマイナスなことっていうのってあり得ることなんですよね。
は
い、
要はその奴隷と貴族みたいな、
そうそうそうそうそう、
それは貴族の中でうまくいっててもその奴隷は一向に暮らしよくなんねえぜみたいな、
ならないみたいなね、
はいはい、あったりする。
そういうなんか部分最適のっていうのが、ポンポンポンポンポンって日本の中にいっぱいできてると思うんですよ。
土建屋とかね、
そうそうそうそう、わかりやすいところだと、政治家もいっぱいあるだろうしね、そういうその部分最適の集合っていうのが今の日本であって、そこにやっぱり、全体戦略っていうのがないと思うんですよね。それはだから部分の集合が全体の総和を高めるみたいなさ、部分の集合が全体の総和っていう話じゃなくて、もうその部分をいっぱい集めたら全体で見るともうめちゃくちゃみたいなさ。
合成の誤謬だっけ？
そうそうそうそう。
そういう言葉だよね。はいはい。
うん。やっぱりそういう状況が、社会規模で、やっぱり起きてきちゃってるんじゃないかと。
うん、個人が合理的に動いても、その全体の結果で、全体としては全然ダメだっていう。
全然ダメだっていう話。
うん。はいはい。
で、じゃあそうなった時に、どうするかっていうと、これすごく難しい言葉の使い方になっちゃうんですけど、やっぱりその全体性っていうものへの想像力がないといけないと思うんですよ。
はいはい。
で、その全体性ってじゃあ一体何なんだっていう話なんですけど、そこがやっぱ難しいところで、 僕もまだ全然合理的にそれを論じることはできないんだけど、はい、でも要は哲学で言ったら他者の問題であり、うんうんうん、その自分の行動みたいなものを、うん、その何かその全体の、うん、全体状況の中の一つとして捉えるような、まあ、考え方、
は
いうん、でそれはさそのいわゆる全体主義っていう言葉で想起されるような、うん、独裁とか、うん、まあ、一つの強固なイデオロギーがあって、はいはいそれをもとにみんなが行動を決めていくとか、うんうん、そういう話ではなくて、うん、もっとその抽象的な意味での、うん、そのつながり感みたいなさ、うんうんうん、だからその全体性とか全体ってなんだみたいな、そういうところ考え方、
うん
うん、だからその自分の行動が他の人にどういう影響を与えて、うん、それがその社会をどうやってどう形成していくのかみたいな、うんうん、そういうその感覚っていうのをどうやってみんなが持てるかっていうところに何か今後の民主主義を考える上での手がかりがあるんじゃないかなと思っていて、はいはい、うん、でそれはなんていうのかな、その単純に今テクノロジーで、うん、国民投票バンバンやればいいじゃないかとか、そういう話ってあるんですけど、それをバンバンやるのももちろんいいんだけど、バンバンやった時に、そのバンバンやる時の判断を誰がどうするのかみたいな、どうやってその判断がされるのかっていうところが大事だと思っていて、ただ単にその国民投票で判断の数を増やせば、いい結果が生まれるかっていうとそれは分からなくて、その判断をするための基盤作りが僕は大事だと思っていて、
まあね、その全体性へのアクセスとかその考え、そうそうそう、思考のね、作り方みたいなのがないと結局みんな自分の利益になるところしか投票しないもんね。
そうそうそうそう、だからそこのやっぱり全体性みたいなものを、
はいはい、
そこでさ、俺がリベラルっていう言葉を頭につけたのは、うん、やっぱり全体性っていうとさ、うん、国家とか持ち出されてくるわけじゃないですか、
はいはい、
うん、だけどそのやっぱり国家とかさ、うん、フィクショナルな、
はい、
本当になんていうのかな、国体みたいなね、
うんうん、
日本が維持してきたと言われる、
はい、
伝統とか、うん、なんか日本の根幹みたいなもの、
はいはいはい、
そういったものを持ち出さずに、うん、全体性を思考できるような機械とか装置みたいなものがあればいいなと思っていて、で、それはなんか国家主義とかじゃなくてもあるんじゃないかと。でそれを考えるためにどうしたらいいのかっていうことと、あとはまあそのあんまりロジックとしては弱いかもしれないけど、僕が今やってる実験はその世代間問題、いわゆる全体への想像力が必要とされる問題に対しても何らかの、違う展開を生み出そうっていうふうにしてる企画なので、うん、そのすごく抽象的な問題意識っていうのと今まあ自分がやってることが多少つながるかなっていうので、それをなんかもうちょっと理論的にうまくこういう場を使って話していきたいなっていうので、今日まだまとまってない中でちょっと話させてもらったんですけど、
は
い
は
い、
まあ問題意識と初心証明みたいな感じで、
ね、そうですね、
はいはい、
今後の割と自分の研究につながるかどうかわかんないんですけど、
うん、
中長期的に考えていきたいなと思ってる問題なんですよね。
まあ、何個か質問があるんだけど、
はいはい、
例えばそれはその全体性を考慮した民主主義っていう言葉じゃダメなの？
ね、うん、それは
ちょっと弱めた感じだけど、
あり得ると思うんだけど、
はいはいはいはい、
で でも民主主義のそもそものコンセプトが全体性はあんまり関係ないんじゃないかなと思ってるんですよね、
まあ、
僕は。
まあそれはね、まあ、個人がその時その時で選ぶから、ね、
そうそう、だから僕は結構市場原理に民主主義って近いと思っていて、はいはい、うん、あの民主主義ってなんか価値じゃなくて、うん、やっぱり制度なんですよね、はい、それでそれがすごく合理的なところは、うんうん、あのみんながいいと思ったことはやるっていう話なんですよ、うんうんうん、だからあの要は民主主義っていう市場の中で、うん、誰が一番消費者たる有権者に支持されるか、うんうん、その支持された人たちが、生き残っていくっていう、うん、だからそういう意味で言うとやっぱりその個人の集合っていうのが、うん、全体の意思を作ると、はいはい、だから全体から個人じゃないっていうところにやっぱり一番の意味があって、うんうんうん、だからそういう意味で言うと全体性のある民主主義ってもちろんいいんですけど、うん、その民主主義の根幹の部分の個人から全体へっていうのではないっていうところが僕の問題意識なので、うんうん、そこであの民主主義よりは全体主義がいいかなと思う。
なるほどね。
はいはい、そういうふうに思ったんですけど。
もう一つは、その民主主義がその、まあ、一番恐れてるのはその要は、まあ独裁者というか、
うん、
まあ、全体主義だったりする。
全体主義なんですよね、民主主義の一番の敵は。
敵はじゃないですか。で、
間違いないです、ね。
それが出るぐらいだったら、その、どんなにその合成の誤謬が起きようが何しようが民主主義でいいんだっていう、
うんうんうん、
考え方もあるわけじゃないですか。
うん、だからあるんですよね。
つまり、その中長期的な、まあ、考えを、まあある程度その努力目標的に、うん、あの考えはするけども基本的にはその都度その都度の判断で回していくしかもう仕組みとしてはしょうがないし、うん、失敗したらその時の人がその時考えるんだっていう、まあ、ある意味で結局まあ実感を持たないとその個人の意識も変わらないので失敗するまで回り続けて失敗したらその時に考えるっていう、まあ、これはかなり悲観的でもありつつ、まあなんか、
まあ、ある種定観だよね。
定観だよね。諦めに近い、うん、まあでも結構、普通の人は持ってそうな考えなんだけど、これについてはどうですか？
うん、すごく本質的なところだと思うんですけど、はい、まあ、基本的に民主主義論の中で、うん、よく論じられる大きな問題っていうのが、うん、まあ、エリート問題なんですよ。はいはいはい、それで、要はその、まあ、ミヘルスとか、うん、政治学者で言うと、特定の人たちが、うん、学派っていうか、そういう考え方を言った人たちがいるんですけど、うん、要はその政治を動かしてるのは、うん、大衆じゃなくてエリートだっていう話なんですよね、うんうんうん、はい、民主主義を動かしてるのは。はいはい、だから民主主義の主役は、うん、選挙で意思決定をしている人たちじゃなくて、選挙で選ばれた後にたくさんの本当にたかが1回の選挙で選ばれた人たちが本当に何百何千何万っていう意思決定を、まあ、その選挙で勝ったっていう政党制の下でやっていくっていう。でその意思決定をしている人たちって実はその国民の代表じゃなくて何らかの利益集団の代表なんだ。だからその利益集団、しかも社会的にある程度影響力を持つ利益集団同士が、うん、利益集団の代表者が戦い合って意思決定をしてるっていう、そういうその民主主義の中でも、民主主義を論じる人たちの中にもそういう民主主義感っていうのがあって、はい、うん、それでその僕はやっぱりエリート問題っていうのは民主主義の中でかなりでかいところで、うん、プラトンは、うん、要は鉄人政治ですよね、はいはいはいはい、スーパーエリートが一人で国を動かすっていうのが一番いい政体制なんだと、政治体制なんだというふうに言ってるんですよね。それで、まあ、そのプラトン の, その鉄人政治っていうのは僕はかなり全体主義に近いと言っているんですけど、その僕が言ってる全体主義とそのプラトンが言ってる全体主義が一番違うのは、うん、その個人が全体を体現するっていう話がプラトンとか、 天皇とか、
はいはいはい、
ヒトラーとか、
はいはい、
やっぱりそういう今までの全体主義だったと思うんですけど、
神は国家なりって全体主義、
そうそうそうそうそう、はいはい、まさに、
はい、
それなんですけど、僕が考えている全体主義っていうのは、
はい、
まず最初に全体があると、
はい、
でそれは別に何かとイコールなんじゃなくって、
はい、
全くわけわからない、すごく見えない力みたいなものだと、
はい、まあシステムだよね、
システムだよね、
システム主義みたいな、
そう、はい、でそこにみんながコミットしてるっていう、
あは
そういう考え方なんだと、
まあ、国家システムの中にみんながコミットしてる、
コミットしてるっていう、はいはいはい、そういう話で、はい、それでそういう意味で言うと、
うん、
例えば天皇が、
うん、
私が日本の中心だっつって、
はいはい、
天皇が要は日本の、うん、まあ、意思決定の最終決定者だったわけですよね。
はいはい、
そういう一応形になっている
、はいはいはい、戦前は、
うん、戦前は。で、基本的に、そういうことは僕の考えている全体主義ではありえないんですよ。その全体っていうのが個人に還元されるなんていうのは全くちゃんちゃらおかしな話で、
はいはい、天皇の意思の下で全てが決まっていくっていうのは、まあ、まずありえないと。
ありえないと、
はいはいはい、
でそれをその全体っていうのを、うん、まあすごく大きな決定っていうのを一人が例えばやるなんていうのは、
はいはいはい、
それは全く全体に反してるわけですよね、
はいはいはい、
個人の決定なんだから、
はいはいはい、
だからそんなのはちゃんちゃらおかしいと、
はいは
い、いう時にじゃあそのみんながなんかわからないシステムにコミットして流れが起こってると、
はいはい、
でそういう世界観に立った時に、はいはい、じゃあどういう意思決定があり得るのかっていうのがやっぱり一番難しいところで、でルーマンも結局こういうふうな僕が今言ったようなことをすごく理論的に詰めてって、まあ、一応証明みたいなことをしたんですけど、そのじゃあそれでどうなるわけって話なんですよ。
まあまあそれはね、
うん、全体見えない力すげえ強いと、でそこにみんながコミットしていって、なんかわかんないけどインプットアウトプットフィードバックみたいな流れができてて、それで社会が維持されていくと。でもそれってまあそうなんだろうけど、実際解明できないんですよね、そのシステムを。
それだったらもうだよくわかんないんだから、そのコミットしようがないし、
コミットしようがないっていうことに、
もうないよね。
そう、そういうことになってしまって、
はいはい、
もう思考停止になっちゃうんですよ。
うん、まあ、
もう何もしない方がいいみたいな。だからある種別の定観に行ってしまう。
あ、滅びようみたいな、マヤ文明みたいな話になっちゃう。
そう。で、それは、それが、やっぱり僕はシステム理論の限界だと思っていて、
まあまあまあ、はいはい、
うん。で、そこで、そういうふうにじゃあシステム動いてるっていうふうにじゃあ考えて、
はい、
民主主義も政治も政策も考えようよと、いうふうに立場を作ったときに、どういうふうな、じゃあ意思決定があり得るかっていうので、僕はその全体性っていうのを、やっぱりみんなでどう想像していくかと、で、そこで想像するかしないかってやっぱりすごく大きな線引きのラインだと思うんですよ。
はい、
うん、だからそういうふうな、その個人がこういうふうにやって、こういうふうにやって、こうやって社会を作られていくとか、そうではなくて、そのなんか大きな力の中にみんなが何らか、なんかをいろいろ投げ込んでいって、そういうことが起こるというふうな考え、立場に立つと、どういう、意思決定のやり方の違いが生まれるかっていう話。で、そこでその僕はやっぱり、みんなで、問題、重要な問題を、
うん、
政治家に任せられるところはあると思うんですよね。その日々のオペレーションみたいなさ、うんうんうん、その行政がやって公共サービスどうやって維持していくかみたいな。
うんうん、
そういう話は今まで通り議会で決めていけばいいと思うけど、
うん、
それじゃ対応できない問題とか、あとすっごい大きなお金が動いたりする問題に関しては、その、みんなが同じ問題を ずっと考え続けるみたいなさ、うんうん、そこで、なんかみんなが日本とは日本に、日本っていう国家に触れたり、
はいはい、
世界に触れたり、
はいはい、
自分の地域に触れたりすることができると思うんですよね。だからそういうその機会みたいなのを、うん、ある種全体性の回復みたいな文脈で作っていくってことが、これからの民主主義とかを考える上で、面白い問題なんじゃないかなっていうふうに、っていうか、そういうふうに考えると、一つのは、はい、なんかオルタナティブがあり得るんじゃないかなっていうふうに思ってますよね。
まあ、だから、マリさん、さっき、マインドセットとかっていうふ
う
に言って
、
結局やっぱりその、条件付けっていうか、その民主主義のそのシステムの、基本的なところがその投票行動っていうのなんで、
うん、
投票っていうのがシステムとしても、昔から、同じ仕組みでやってきたけど、それをなんかうまくその全体性が考慮できるような形にやっぱり条件付けをし直さないといけないよね、
うん、
でそれのやり方をどうするのかっていうのがまあすごい課題 で,
課題 で,
でそれはその仕組みの問題でいけるのか、その、うん、なんかその個人に与える情報の問題でいけるのか、何なのかっていうのがまあ多分いろいろあると思うんだけど、そのあたりがね、いろいろその、うん、マリさんの、今回の1月の、終わりにやる実験とかからまた見えてくると、面白いと思いました。うんうん、はい。
あ、すいません、ちょっと取り留めもない。
いやいやいや、
ごちゃごちゃしたカオスみたいな話なんですけど。
むしろ聞いてる皆さんにね、いいアイディアとかがあれば。
うん、そうですね。だから、僕もこの、立場に立って、一回はちゃんと文章にしたいなと思っていて、うん、まだまだ全然文章にならないんですけど、問題意識としてはこういうことがあって、で、西島にね、聞いてもらえたし、なんとなく分かった。
なんとなくは分かったし、でもやっぱりその、やっぱその国家について、考えさせるっていうことは、やっぱその国家に引きつけていろいろ、考えさせてしまうその条件付けというのをしていくっていうのは、ある意味でね、暴力的でもあるんじゃ、あるので、そのあたりの批判とかっていうのをどれだけ内包するかとか、考慮するかも、かなり難しいだろうし、なかなかね、どうなるかわからないですが、
だからそういう意味では完全にオルタナティブ思考なんで、ぶっ飛んでるのは、しょうがないので、そこをどうやって今の具体的に民主主義ってこうなんだから変えないとしょうがないよねみたいなさ、このままでいったらこうなっちゃうんだからみたいなところから、自分の構想みたいなものを練り上げていくっていう、そういう感じなので、いつちゃんとお話もう一回できるかわかんないんですけど、今からやっぱり1年はちょっとこの問題をちゃんと考えて、
じゃあ来年の暮れには総括、
ね、ちょっとね、そうだね、来年の年明けに、
予定しているという、
そうです、じゃあ2010年の課題ということで、はい、
じゃあ頑張ってください。
はい、ありがとうございました。はい、
じゃあ一押しコンテンツの方こちらから簡単に紹介させていただきます。今週の一押しコンテンツは戦うレヴィストロースということで、渡辺光三、
あれ先生、師匠じゃないですか。
はい、師匠の新著が平凡写真書から。はい、おすすめしておきます。渡辺光三先生っていうのは僕の、今指導教官で、人類学者で、日本におけるレヴィストロースの第一人者というか紹介者でも、あって、かなり頭が切れる方なんですが、その人が初めて書いた新書が、この
新書出すようなタイプに見えないもんね。
あ、そうそうそうそうそうそう。まあだからまあ前々から打診があってね、それでまあようやく書き上げたということなんですが、まあこれ出たのが11月の13日に、去年の11月の13日出たんだけど、まあこの日を前後してその、まあ、レヴィ・ストロースがついに亡くなってしまったということで、まあ101歳の誕生日の手前に亡くなったということで、まあ、時期的にはある意味で、ぴったり、
まあね、タイムリーな。
タイムリーな感じなんだけど、これ、まあ、どういう本かっていうと、まあ、本当にレヴィ・ストロースの人生を振り返りながら、そのレヴィ・ストロースがどういう考え方を、何をきっかけにして、どういう問題に迫ろうとしていったかのかっていうのを丹念に追っていくっていうような趣旨の、本です、はい。で、まあ、新書にしてはかなりやっぱり難しいっちゃ難しいんだけど、でもその読み応えがすごく、まあ、あるのはあって、でこれ新しいところはどこかっていうと、まあ、レヴィ・ストロースっていうとやっぱりその、野生の思考とか、まあ、構造主義とか、あとは、なんだろう、まあ、いろいろ、まあ、神話論理とか、いろいろと、まあ、そういう理論とかで紹介されるんだけど、そのレヴィ・ストロースが若い頃何やってたかとかさ、どういう問題意識を持った、パーソナリティを持った人なのかっていうのはいまいちちょっと紹介されてこなかったと、でその時に、ここで、かなり前半で書かれてるんだけど、レヴィ・ストロースっていうのはその若い時に、かなり激しい学生活動家だったと、社会主義に目覚めて、まあ、事務局長とかもいろいろその学生団体の中でやってたりして、そういう運動にもコミットしてたんだけど、まあ、それが、まあ、ある時期にその、研究の中にシフトしていくんだけど、その中には実は学生運動との時から続くある問題意識やモラルに対するすごい、まあ、それは西洋文明に対する、批判的なスタンスみたいなのがそれこそあって、でそれの問いとその目の前の、まあ、自分がフィールドワークしているその目の前の人々や動物や、まあ、その人たちの世界観とその、西洋人に対する、まあ、批判とっていうのが本当にレヴィ・ストロースの個人的な個人史の中で、再生されていくというか、迫っていくみたいな、なんだろう、思考の電気小説みたいな感じもあるかなという、なかなか本当に、まあ身内なんであんまり褒めるとあれかもしれません、難しいのは難しいですけど、読み応えはあって、ちゃんと答えてくれる本だと思うので、
はい、なるほど、
おすすめしておきます、
ぜひぜひ
置きますという感じですね。
はい、西島さんがあれじゃないですか、師匠の本を紹介するのは初めてですよね。
あ、そうです、そうです、はい、まあ、予約新書が出て紹介しやすい、
あ、ここでも紹介しやすいとそうですね、
はいはい、でもまあ、こういう関係もあって、純駆動でイベントやったり、この前は中澤新一と対談やったりして、
すごいね。
そうそうそうそう、それはなんかかなり話題になって、ツイッターとかでもバンバン中継とかっていうか、コメントとかバンバンされたりして、なかなか、最近露出が。激しいというか、ちょくちょくされているので、はい、まあ、もし興味があれば本当に手に取って読んでみてください。平凡写真書です。
はい、はい、
ということで、久々の収録でしたが、どうだったでしょうか。
はいはい、ちょっと皆さんまたぐるぐるして抽象的な話で疲れたかもしれないですけど、また今度やっぱり民主党政権のレビューもしっかりやらないといけないと思っているので、また次回は僕のテーマの方は、かなり、政策寄りの話をしたいと思います。
具体的な話から、
はいはい、
感じですね。はい、じゃあ、エンディングの方に行きたいと思います。はい、 はい、現代問題では感想意見を募集しています。また取り上げてほしいテーマやコンテンツ、あるいはやってほしいコーナーなども募集中です。西島とマリンの意見に対する反論や間違いの指摘なども受け付けておりますのでよろしくお願いします。メールは現代問題のブログからお願いします。現代問題とすべてカタカナで検索をすればあのブログにたどり着けると思いますので、そこからメールフォームで、お送りください。一言感想から長文まで受け付けております。よろしくお願いします。はい、ということで、まあね、今日はマリンさんとのブレストみたいな感じで、
はい、
うん、新年一発目ではなかなかいいテーマだったんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。
はい、本当に、何か、まあ、いろいろ聞いてる人もいろいろ考えたと思うので、
はいはい、
ぜひメールを。
ツッコミどころも含めて。
そうそうそう、メールを送って、はい、こういうのはね、みんなで考えた方がそれこそね、いい話なので。
はい。
じゃんじゃんメール送ってください。
はい。
はい。じゃあ今日はこんな感じでお疲れ様でした。
はい。お疲れ様でした。